こんにちは、こんばんは、みどりです。このラジオは好きなことやたわいもないことを聞いてくださっているあなたとおしゃべりしていきたい番組です。はい、実は以前にお便りをいただいておりまして、絵本の朗読をやってみてほしいですということで、はい、どうもありがとうございます。で、私もちょっとやってみたいなと思って、ちょっとラジオで何話したらいいか分かんないなって迷っている時にいただいて、とてもありがたかったんですけれども、でちょっといろいろ調べてみて、うさこちゃんシリーズとか好きなんで、そういうのもいいかなって思ったんですけど、絵本って、結構イラストが結構多いものが多いじゃないですか。だからそのラジオで話すのに難しいのかなって思って、その私割とそのゴミ太郎さんとか結構イラストの含めて絵本っていうような感じのタイプのものが好きなので、なかなかなんか朗読に向いているものがあればなって思ったんですけど、ちょっと今回ちょっと絵本ではないものを読もうかなと思いまして、絵本もまたどこかで見つけたらやってみたいと思うんですけれども、結構昔にですね、10年ぐらい前かな、私がネット上でその興味があって、コラムっていうのをなんか心のこととか社会のこととか、その恋愛のこととか、その内面のこととか、いろいろ分かりやすく書いてる、コラム書いてる方がいて、毎日更新されてて、ちょっとそれにハマっていつも読んでたんですよ。でもその時代ってまだガラケーだったんで、それをなんか保存したいと思ってもスクリーンショットとかないし、画面メモとかも限度があって、でノートに 手書きで書いてたんですよね。それ書き写してたんですよ。でまあその中でちょっと好きなものがあったんで、これを10年越しにちょっと使うとは夢には思わなかったんですけど、それを読んでみようかなって思います。でなタイトルの余計なことはしすぎるほどいいよっていうのは、またスピッツさんの運命の人っていう曲の歌詞の一部なんですよね。でこれはどういうことなのかっていうのは、この、その曲とは関係ないかもしれないんですけど、たまたま一致したところで、ちょっと概念的な話なので朗読というより音読になってしまうかもしれませんが、読んでいきたいと思います。機能面から言うとあまりいいことのない手巻き時計、リューズは折れやすいし、毎日違う時計をつけるとすると、久々にその時計をつけようとするために止まっていて、毎度時間を合わせないといけない。そしていちいち巻かないといけないし、時間もよくずれる。1日で平気で30秒ぐらいずれる。それでもデジタルとか電池式より手巻きの方を選んだ人の気持ちが分かる人も多いのではないだろうか。だいたいほとんどの人が携帯電話を持ち歩いているし、今更腕時計に時間を知るという機能など強く求める人の方が少ないだろう。機能というよりはブランドやステータスとか、職人の魂とか、デザインとか愛着とか、そういったことの方が腕時計には重要になってくることがほとんどだと思われる。そしてなぜだか自分でその時計のネジを巻くたびに愛着が湧くし、巻いた力で動く時計が何やらけなげに思えてくるし、アナログの針の進みが地球の自転周期とほぼシンクロするだなんて、こそばゆい感じがしてきたりもする。バカっぽい表現だが、手巻きの方が可愛い。世の中には猫を見た目が可愛いから買って、 手間がかかるから捨てるというひどい人もいるが、ほとんどの飼い主にとっては見た目が可愛い上に手間をかけているうちに愛着が湧くことがペットを飼うことの醍醐味になっていることだろう。途中からはもう事故で傷つこうが病気で毛が抜けようが何でも可愛いのではないだろうか。いつの間にか手間をかけているうちに愛着が湧き、それは代替の効かない唯一無二の存在になっていく。我々は時に必要のない余計なことをしている時にこそ、そこに自分そのものを関わらせやすい。というとわけがわからないだろうが、では逆に必要なこととか当然のこととかをしている時のことを考えて比較してみてほしい。漢字ドリルで書き取りをしている時と書道で一筆入魂をしている時では、そこに載せている自分そのものの量が違う。魂を乗せて漢字ドリルをやっている人はまだ見たことがない。彼氏から来たメールに返事しなくてはという時と、彼氏に聞いてほしくて仕方のないことを送る時でも、そこに現れる自分そのものの量がまるっきり違う。手巻き時計が機能的ではないように、必要性とか必然性とかから離れたところで無駄で余計なことをする部分にこそ、我々は創造的に何かを表現することができる。創造的ということは、必要性に駆られて仕方なくやるのではなく、自分がゼロから何かを生み出すということであり、それが生きているということなのではないだろうか。生命が維持されているという意味ではなく、そこに存在しているという意味での生きているということが、余計なことをしている時にこそよく現れるのではないだろうか。余計であるということは自由であるということ、自由であるということは表現する余地があり想像できるということ、だから余計なことはしすぎる方がいい。恋愛のいいところは余計なことであるということだ。これを生活のためとか寂しさのためとか必要なことにしてしまうと苦しいし味がしなくなるが、別になくてもいなくてもよかったはずの人が なぜかそばにいて、手巻き時計のように自分も相手も無駄に面倒くさくて甘くて苦いところが恋愛のいいところ。必要性のないことに没頭する恋愛こそ味わいがある。嫌だったら逃げてもいい、なんならずっと一人でもいい。でもどうしても手巻きの時計に惹かれたら、自らの意志でそれを腕につけてみる、そういうスタンスに時々は立ち返りたい。思えば我々は想像もしていなかった人から誕生日プレゼントが届いて感動したり、自分のことなんかほっとけばいいのに誰かが一生懸命になってくれて救われたり、よりによって夕日がオレンジ色に変わらなくたっていいのに空のグラデーションに言葉を失ったりして、どうやら余計なことにばかり心が動くようだ。夕日の色だって科学的に説明できるかもしれないが、科学が空を塗るわけではない。理屈を超えた余計なことに人の生身の温かさを感じたり、世界の存在そのものを感じたりして、作られたものではない存在そのものに触れることができ感動する。手巻き時計をわざわざ巻く、ちょっと面倒な女に手間をかける、そんな自分はいつの間にか頭ではなくて存在でそこに関わっている。できれば仕事なども全体的に余計なことばかりをして生きていければ理想ではある。余計なことをとことんまで極めると、それが自己実現ということになるのだろう。余計でつまらない生き方を守るために何かを頑張りたいと個人的には思うが、読んでいる人もこれで何かピンとくればと思う。はい。ということで、ところどころ噛みましたが、私はこれを読んだ時にすごく心を動かされて、胸に来たんですよね。まあ構成が上手なんですけど、純粋にこの文章が好きだし、 まあ、余計なことって言うと一見マイナスなイメージありますけど、今なんかこう仕事とかにおいても効率化とか求める流れもあるし、それはそれで大事なしいいんですけど、なんていうか、その人が自分の意思でそこに関わることに意味があるっていうか、わざわざやらなくていいことをあえてやることにその人の個性が出るというか、部屋にお花を飾って毎日お手入れをしてとか、記念日でも何でもない日にプレゼントをちょっとしたものをあげたりとか、別に渡さなくてはいいんだけど、ただその時のその気持ちで相手に喜んでほしくてするだけだからこそ価値が出るというか、ね、うん、今もこう誰が聞いてるかもわからないのに、お金ももらえないのに時間使ってスマホに向かって一人で喋るっていうの、もうわざわざやりたいからやっているっていう、であの顔も名前も知らないあなたが、誰かが耳を貸してくれているっていう状況が好きなんですよね。私は恋愛だとあのしなくちゃいけないことをしない、してあげたいことをしてあげたい気持ちでするっていうようなこととか、その余計なことこそその人のクリエイティブな一面が出るとこでもあるし、その人らしさが発揮されるところかなと思って、こう生かされているんではなくて自分の人生を自分で生きている場面かなっていうところで、うん、昔いいなって思ったものをちょっと読んでみました。ちょっと寒いかもしんないな。長々聞いていただいてありがとうございました。またね。